力せください。説教の前に祈りを捧げます。慈しみ深い父なる神様、寒い朝でありますが、このように前に私たちを召し集めてくださいまして感謝をいたします。そのように私たちの心の中にあなたの御声を聞かせてくださってありがとうございます。この礼拝の時、生ける御言葉をまた聞きたいと願っております。私たちの心を開き、聖霊が私たちの心を照らしてくださいまして、聖書の中で語ってくださいますあなたの御言葉を生ける私たちを新たにする言葉として聞き取ることができるように、言葉そのものが持っております御力を私たちがいただけるように変わり見てください。この恵みの座に集うことができない兄弟姉妹たちもおられますが、どうか健康がしておられますならば、癒しの御手を差し伸べてください。年長ゆえに来ることができない方の心を強めてください。またいろんなこの世との関わりで来ることができなかった兄弟姉妹たちは、次の時にはその妨げが取り除かれますように変えてください。心に重荷を持っておりますものが、どうその荷を軽くされますように。全世界で、また私たちの国で開かれておりますキリストの名を呼び求める者たちの礼拝を聖別し、守りくださいますようにお願いいたします。また神の言葉が重んずられますように、政治家におきましても、さまざま領域においても指導者たちがその心の中で神の言葉の真理を少しでも理解し、その御言葉を重んじることができるようにしてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はヨハネの福音書第1章6節から23節、新約聖書の163ページ、ヨハネの福音書の第1章6節から13節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書第1章6節から13節、新約聖書163ページ。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しするために来た。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。ヨハネの福音書の隣の2回目になりました。今日は6節から13節をご一緒に学びたいと思います。この前も申しましたように、一章の一節から十八節はヨハネによる福音書の導入部、序論にあたります。大体導入部と申しますのは、全体で言われております主題を手短に語るという部分となるのが普通であります。したがってこの1章の1節から18節を見れば、ヨハネの福音書が何を語ろうとしているのかが分かる、あるいは明らかになるということになります。そこでこの部分が何を語っているのかということでありますけれども、答えは簡単ではありません。確かにここで言わんとしていることは記されているということは言えるんですけれども、 かしそれが何を表しているのかはなかなか明らかにしがたいのであります。その理由はこの一章の一節から十八節は文学的表現あるいは詩的表現とで書かれているからだということができると思います。ギリシャの詩の形そのものではないんですけども大変詩的な表現だということができると思います。皆さんは詩を読むのが好きな方もおられるかも分かりませんけれどもあるいは短歌とか俳句をなさる方もきっとおられると思いますけれどもあれらは大変短い言葉でしかしそこに含みのある意味内容を語ろうとしております。その歌おうとしております人の心のイメージそれが短い言葉短歌でしたら五七五七七の短い言葉の中にその人の人生観そのものが書かれるというようなことまでできるわけですけれどもそのように詩的表現というのは短い言葉で大変意味ないような含みのある表現をすることができるものです。この一章の一節から十八節もそうでありまして表面的に読み取ることのできる以上の深い深い意味内容を読み取らなければならないわけでしてここに何が書かれてあるかとなりますと、まあ、それを理解するのは大変簡単なことではないそのように言うことができると思います。その上実はヨハネの福音書というのはギリシャ語でもともと書かれているんですけども大変分かりやすい言葉で用いられております。学術用語とかが専門用語が使われてなくて分かりやすい言葉とか命とか光とかそういう言葉を使うわけですけどもしかしそれはかえって難しく思わせられております。優しい言葉を使って難しいことを語るこれがここで記されていることではないかと思います。ですから言葉そのものは優しいんですけども一体何が書かれているかなかなか頭を絞らないとわからない。私が申し上げられることもほんのいくつかのことでしかないと思います。でここで何が言われているのか先週私たちはこのようなことを語りました。私自身はこのようなことを語りました。はじめにというこの言葉が大変私たちに刺激的である。聖書の一番冒頭、創世記のはじめにのところです。はじめに神は天と地とを創造されたと書かれてあります。で、はじめにこの世界は神様によって作られたのだ。で、6日間の間に神様はこの世界をお作りになります。初めに光があった。光の次にそれからどんどんどん太陽とか月とかですねあるいは地球とかその中にある動物生物、まあ、そういうものが作られていくと最後に人間が作られた。でこれは創世記の一番最初に書かれてあることなんですけどもそれに匹敵するようなことが神様はなさる。でここからこれ含みなんですけども文字通り書いているわけではないんですけどもで神様は大地の創造の時には光を作られたあるいは言葉によって世界を創造されたあるいは最後に命を作られた人間に命を吹き入れられた。でそのようにされたわけですけどもここで初めにその言葉があってそしてその言葉の中に命があって命は光であった。でこういう言葉で言われておりますのはですね大地の創造は光が作られたわけですからあるいは 命は吹き入れられたんですけども、この創世記の見業と違って、それとは違って、それ以上に光そのものが、あるいは命そのものがこの初めにその見業をなされたということは、それは第一の創造に匹敵する第二の創造の見業、つまり第二の創造というのは、神様がイエス・キリストを使わし、そのイエス・キリストによって御言葉を語り、その御言葉によって光をで照らし、あるいは新しい命に入れられる。でこういうイエス・キリストによってなされる御業は、第二の創造と言ってもいいほどに、第一の創造はですね、この世界が作られている壮大な情景が描かれるわけですけれども、それに匹敵するほどに私たちに光が与えられ、あるいは命が与えられ、この命というのは単なる私たちのこの母というような、こういう生きている命にあぶって私たちを死から蘇らせる、そのような命である。言い換えれば、神の救いの御業がそこでイエス・キリストを通してなされるわけですけれども、これは第一の創造に匹敵するほどの壮大な、第二の創造と言ってもいいほどの神様の大いなる御業であるということをヨハネは言わんとしているのではないか、これ申し上げました。短い言葉なんですけども、で第一の創造のことはこれ読んでいてすぐ分かるんですけども、そのこと言っているだろうと。万物は言葉によってなったもので、言葉によらないでなったものは何一つなかったとかですね、こういう言葉は、それはもう第一の創造のことを言っていることはすぐ分かるんですけど、でも第二の創造については何も言われておりません。それは私たちがこれを創造をたくましくして読み取る以外はないわけですね。ヨハネの福音書というのはそのように書かれていないこと、そこで含まれていることまで読み取らなければならないということなんです。ですから、なかなかヨハネの福音書というのは難しい。書かれている言葉は優しいんですけども、書かれてあります内容は、それは意味深長、あるいは奥義そのものが書かれてある、そういう気持ちで読んでいかなければならないということを私たちに悟らせます。書かれてある文章だけ読んでたらダメだと、その背後にあるものを読み取っていかなければならない。よく日本語では行間を読むという本の読み方があるわけですけども、あるいは詩を読むのと同じように、そこに書かれていない行と行の間を読み取っていかなければならないんだと。ですから福音書を読む、ヨハネの福音書を読むのはさほど簡単なことではないのかもしれません、という覚悟をしながら読んでいきたいわけですけども、今日は6節から14節をご一緒に学びたいと思います。で、冒頭にまず、神から救われされた一人の人がいた、その名はヨハネである。これはヨハネの福音書のヨハネとは違います。洗礼者ヨハネで、福音書にも出てまいりますけれども、彼はイエス・キリストが生まれる前にユダヤに登場いたしまして、そして人々に罪を悔い改めさせて、そしてヨルダン川で洗礼を授けた、まあ、いわば宗教家、伝道者といってもいい人物です。ですからヨハネの福音書の中にヨハネが出てきますが、時々混乱するんですけども、ここで出てくるヨハネは全くの別人物です。洗礼者ヨハネです。でそのヨハネという人物のことが急に出てくるわけですね。で、なぜまたこのところでいきなり洗礼者ヨハネが出てくるのか、福音書のヨハネは私たちに何も語ってくれません。急に出てきたので、読んでおります私たちにはなんか突然ヨハネという人物が出てきた という感じがするんですけども、なぜ福音書の記者ヨハネが洗礼者ヨハネを登場させたのかは書かれておりませんので分かりません。分からないんですけども、ですから想像をたくましくして読み取っていかなければならないというわけですけども、どういうところなのか、 ですから想像をたくましくするわけで、ね、想像をするわけですけど、このヨハネという人物ですね、で彼は当時イエス・キリストに先立って、そして既に大きな役割を果たしていたのではないかと思います。ヨハネについてはこの今日はまだ学んでいきませんけど、19節以下に、まあ、そのところでまた改めて学びたいんですけども、ヨハネは人々からあなたはどなたですかと尋ねられた。これが19節ですね。ところがですね、彼は私はメシアではないと言ったと20節に記されております。で21節では、ではあなたはエリアですかと尋ねられた。ヨハネはいや違うと答えた。で次のページになりますけども、ではあなたはあの預言者なのですか。このあの預言者というのは来たるべき預言者で、モーセの再来と信じられていた預言者のことなんですけども、ヨハネはそうではないと答えた。でこういうふうに記されているわけですけれども、ということは当時人々から洗礼者ヨハネはメシアであるとかですね、あるいはエリアであるとか、あるいはモーセの再来であるよあの預言者であると言われていた、そのように信じられていた、こういうふうに受け取ってもいいのではないでしょうか。でしかしですね、ここで言われておりますことは、いやそうではない、自分は証しをするために使わされた、でこのように、彼は語っております。でこの6節でもそうでありまして、彼は証しするために来た、エリアではない、はい、ごめんなさい、メシアではない、あるいはエリアではない、あるいはあの預言者ではない、私は使わされたものである、これがヨハネの語ったことだと言っております。福音使徒言行録を言いますと、パウロの時代、その時にコリントという町でアポロという人物が登場して、彼は教えを語っていたんですけども、ヨハネの洗礼のことをしか知らなかったと書かれてあります。つまりこのことはですね、アレキサンドリア出身のアポロが洗礼者ヨハネのから洗礼を受けて、ヨハネの何によって洗礼を受けて、そしてその洗礼のことを教えていたということは、それほどまでに洗礼者ヨハネの影響力は強かった、あるいは偉大な人物だと受け止められていたということなんですね。ですからこの福音書が書かれた頃もそうですけども、イエス・キリストの時代からですね、ヨハネはイエス・キリストよりも偉大な人物であるとそのように思われていたし、また見なされていた、あるいはみんながそうではないかと思っていた。しかしこの福音書の記者ヨハネが言いたいことは、いやそうではないんだと。ヨハネはただイエス・キリストについて証しをする役割を持っていただけの人物なんだと。洗礼者ヨハネの方が偉大じゃなくて、イエス・キリストこそ偉大なんだ。これが福音書記者、このヨハネ福音書で突然ですね、ヨハネが登場する理由ではないか、このように思います。 証しをするというのはどういうことでありましょうか。教会でもよく証しをするという言葉が使われます。伝道集会などでよくこういうことがなされるんですけども、信徒の方が立ちまして、すで自分はこれこれこれこれ次第で救われましたという、その自分の信仰経験を語るのを証しをするという表現をするんですね。で、それはですね、その人の心の中に起こったそういう信仰の出来事というものをみんなの前で明らかにすることを証しする。つまり心の中にあることはわからないことです。 A さんがどういうふうにして神様を信じたかということはこれはもう分かりませんけれども、言葉で私はこういうふうにして神様の出会い、聖書の言葉をこのように受け入れることができ、そしてついに私は洗礼を受けました、こういうふうにして信仰を明らかにしていくことが証しですから、皆さんもぜひそういう証しをしていただきたいと思うわけですけども、証しというのはそのように隠れていたことを明らかにすることです。洗礼者ヨハネの仕事はそれは今までよくわからなかった、誰の目にも明らかでなかったことを自分は明らかにする仕事である。決してその証しをするご本人、それイエス・キリストですけれども、以上のものではありえない。これをですね、ヨハネ福音書は語りたかった。イエス・キリストの方がはるかに偉大なお方であるということを読者たちに知らせたかった。当時はヨハネの方が偉大じゃないか、イエス・キリストというのは結局ヨハネの後継者じゃないか、今でもこういうふうに言う人がいるんですね。イエス・キリストというのは結局ヨハネの弟子なんだ、ヨハネの教えたことをただ膨らませて、そして拡大して教えただけなんだと。たまたまイエス・キリストの教えの方がたくさん信奉する人が出てきただけであって、本来はキリスト教じゃなくてヨハネ教なんだ、こんなことまで言う人がいるんですけども、決してそうではない。イエス・キリストこそ洗礼者ヨハネよりもはるかに偉大であって、ヨハネ自身がそのことを証言している。で、その次にですね、8節を見ますと、彼は光について証しをするために来た。ヨハネが証しをしたのはその光である方、つまりイエス・キリストですね。ですからこの後のところで光、それから言葉、そして命、命という言葉は13節の一番最後に神によって生まれたという言葉に含まれておりますね。命です。で、この言葉、光、命というこの3つの言葉は1節から5節でも出てまいりましたけども、このところでもまだ出てくるわけですけども、ヨハネは、洗礼者ヨハネは光、言葉、そして命について証しをするために来たのだと、後のところで語ろうとしている。9節から8節から13節まではそのように言おうとしているなど受け止めることができます。洗礼者ヨハネが証ししたのは光である、その光は言葉である、その言葉は命である。で、このようなですね、光、言葉、命を証言するために洗礼者ヨハネは来たのだと。で、そのためにこのいきなりですね、ヨハネが登場したというように、私は理解するのであります。で、そのヨハネが証ししたことはまず第一に光です。光はどんな光であった、まことの光、そして全ての人を照らす光、この蛍光灯のような光、皆さんを照らしてますが、もちろんそういう意味の光ではありません。この光は全ての人の心を照らす 光です。牧師館は本当に完全に光を遮断してくれる建物でありまして、今寝室に使っている部屋は真っ暗になるんですね。夜中にいますと本当に真っ暗です。北側は光が入りませんから、で南側は壁ですね。そうしますとドアを閉めますと、その全く光が入ってきません。鼻がつまれても分からないような真っ暗さという表現したらいいと思うんですけども、そこにですね、もちろん光を照らしますと中にあったものがみんな見えるようになります。光は見えない闇の中で見えないものを見えるようにする役割を果たします。皆さんの心を照らすという時には、皆さんの心の中にあるものを鮮やかに明らかにするのが光です。その光はですね、闇の中にある時はそれは何にも見えないんですけども、照らされると分かる。それは私たち自身の本当の姿が分かるということですね。でそしてさらに、そのこの光は私たちが闇の中に私がいるということを分からせるだけではなくて、その闇から私たちは今光の中にいるんだということを分からせる光です。光の中とはそれは光そのものがあるということですね。救いの光と言ってもいいものです。皆さんはここの中にある今どういうものがあるか分かりますか？それは実は見えていると思いながら見えていないわけですね。本当に私たちの心の中にあるものは、それは私自身よく知っていると思うんですけど、でも本当は何も見えていない。自分自身が全然分かっていない。聖書は、私たちは罪の中に生まれ、そして罪のうちに今も生きている、そして罪のうちに死んでしまうんだと宣言します。罪の中にいる限りは、私たちは闇の中にいるのであって、私自身それを知らないままに無知のままに置かれるわけですけど、光が照らされると私が今どういうものであるのかはっきり分かります。そして光の方に行かなければならないんです。もっともっと私たちは光に照らされて、光のうちに歩まなければならないんだということを悟される、それが人の心を照らす光です。そしてその光は言葉である、このように言います。10節ですね。ここに3つのことが記されております。この言葉は光であるんですけど、世に来た。イエス・キリストはこの言葉そのものであることは、ヨハネ福音書が語ろうとしているそのものですね。ですからイエス・キリストは世に来た。2番目は、世は言葉によってなった。この世界はそのイエス・キリストなる御言葉によって作られた、創造された。それほどまでにこの言葉は力ある大いなるお方であった。しかし3番目、世は言葉を認めなかった。この世というのはですね、それは言葉を認めなかった世ですから、第一義的にはイエス・キリストを受け入れなかったユダヤ人のことです。だけれども、ここでヨハネはあえてユダヤ人などと言わずに、世という言葉を表現するということは、この世界は、つまりこの世界の代表者であるユダヤ人はイエス・キリストを拒否した、同時にこの世界もまたイエス・キリストを拒否するのだと言っているわけですね。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった、そのことです。
しかしイエス・キリストを受け入れる者には神との異なる資格を与える。私はこの神の子とされるという恵み、これが救いの恵みと別の言い方だと確信をしております。改革教会では救われるというのはですね、どういうふうな表現をするのかと思います。申しますと、それは神の子とされるということだと、これはウェストミンスター信仰科学から私が教えられたところです。皆さん、救われたのはどういうことだと思います？考えてみるとですね、救われということを漠然としか受け止められていない案外とクリスチャンがいるんですね。あなたは救われてますか？はい、私は救われてます。じゃあ救われてるというのはどういうことなんですか？気持ちが明るくなりましたとかですね。でけれども気分の問題じゃないんです。あるいは私たちの心情ですねの問題ではないんです。確かにそういう面はあります。救われたから何か心が晴れやかになった、そういうふうに思うことももちろん間違いではないと思うんです。でも救いっていうのはそれは私たちの感情気持ちじゃありません。じゃあ何ですか？それは神の子となる資格の問題なんです。身分の問題なんですね。ですから私たちは救われるということはもう神の子になったんだと、あるいは神の子としての資格を得たんだという、あるいは別の言葉で言いますと、神の子という養子にされた。もう天国の国籍は、それは神の子ですから当然与えられている。だから天国の国籍を持つということは神の子とされているということ。私たちは神のことをされるならば必ずや相続財産を受け継ぐことができます。どういう相続財産でしょうか？天国です。この天国という素晴らしい遺産を神様からいただける、それは神の子としての資格を持つ限りにおいてです。このように私たちは光、そして言葉について教えられます。そして最後に神によって生まれる。ヨハネはこの命について証しをするために来たと言ってもいいと思います。その命が与えられるのは何であるか。血によってではない。これは多分にユダヤ人のことが意識されていると思います。ユダヤ人たちは、自分たちはイスラエルの子孫である。このことに大変誇りを持ちましたし、それは彼らの救いの拠り所でした。ヨハネの言いたいことはこれだったと思います。ユダヤ人はそれはヤコブの子孫であるということそのものによってですね、自分たちは選ばれたもの、神の国を受け継ぐことのものだと、このように言ったわけですね。そのように確信しておりました。でけれどもヨハネはそうではないとこのように言うわけですね。血によってではない、あるいは肉の欲によってでもなく人の欲によってでもなく、そのような欲望によって神から生まれるというのではなくて、むしろ神によって新たに生まれる、神様ご自身の命によって生きることができる、 それが命である、本当の命である、このように言わんとしているんだと思います。洗礼者ヨハネが明かしするのはその光、そして言葉、そして命。彼がするのはそのような役割であって、ヨハネは決してイエス・キリスト以上のものではない。これがこのところで、福音書記者ヨハネが言いたかったことであると思います。お祈りいたします。天の地の神様、今日も学び続けてあげて感謝いたします。どうぞこのところで学びましたように、洗礼者ヨハネが証ししたそのことが、光とは、命とは、言葉とは、私にとってどのような意味があるのかをもう一度ここに留めることができました。キリストは光であり、また言葉であり、命です。どうぞ本当の私たちがこの光によって照らされて、言葉によって生かされて、そして誠の神の子となることができるように導いてください。キリストの御名を通して祈ります。ああ、うん。